い、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、今日は素敵なゲストをお招きいたしました。狂言師の安藤源さんです。こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はね、京の都へようこそということで、いいお天気でよかったです ね
本当も夏みたいな ね
そうですね、はい、暑いぐらいですよね、はい、あの安藤さん、大阪からわざわざ今日は京都に狂言を広めに来ていただいたんですけど、一言でね、狂言と言いましても、はい、なかなか馴染みがない人もね多いと思うんですけど、そもそも狂言って、
そうですね、まあ、うん、あの関西で、まあ、あの産声を上げた芸能なんですけれども、もともとはもう猿楽っていうね、うんうんうん、
ことで、お猿さん、
お猿さんでもね、狂言師はね、その猿に始まって狐に終わるっていうぐらいでね、うん、最初はウツボ猿のね、その猿舞を、ね、うんうん、3歳4歳の時に初舞台を踏むっていうお家が多いんですけれどもね、うんうん、その猿楽っていうのが、まあ、あの狂言の、うん、狂言の、まあ、起源でございます。
なるほど、は
い、
へえ、じゃあ安藤さんも、じゃあ3歳4歳の頃からは
ね、いや、私はね、どちらかというと能の小方の方でね、
あ、
は
い、いそういう入り方もあるんです ね、はい、そうですね、はい、あ、すごい、やっぱり伝統芸能こうつながって ねいきますよね。でも本当室町時代からみたいな感じ、
は
い、も
う約650年前
です ですよね。中世ですよ。
中世です、
ね、すごいですよね、はい、でなんかその頃ってちょうどやっぱりポルトガルからの外交とかも始まったので、はい、ちょうど今日なんていうのはもう和洋のコラボで面白いなって、 その頃からちょっと始まったのかなっていう気がするんですけど、
はい、もう文化のね、イノベーションっていうのがもう一番最初に起こってた時代と思います。
そうですね、
もう仏教がね、奈良時代に入ってきて、それだけでもね、うんうんうん、もう伝統文化のイノベーションがすごくあちらこちらで起こってた時代と思いますんでね。
そうですね、はい、でなんかこう狂言って割とこうそのクラシックの音楽もそうなんですけど、はい、なんか敷居が高いとか難しいって思われがちだと思うんですけど、うんうん、そんなことはないですよね、はい、
決してね、そんなことじゃないです ね狂言なんか特にもう大衆芸能って言っても過言ではないです。
入ってきやすい伝統芸能かなって気するんですけど、
はいね、やっぱりね、それはね、笑いを、うんうん、喜劇っていうのをね、うんうん、笑いを題材にしてるのでね、やっぱりその間口としてはもうね、あの入りやすい、
こうなんかこう、そもそもなんて言ったらいいのかな、こうその時々の流行りの小説だったりとか物語だったり、はい、こう社会現象だったりとかはちょっとこう、はい、よく言えば風刺で、悪く言ったらちょっとちゃっちゃを入れるみたいなところがあるじゃないですか、はい、なんかそういう感じですよね、なんかこうコミカルな感じでこう入っていきやすいなっていう感じはするんですけど、
ね、フランス革命が起こったんですよねああいうあの喜劇がね、あの発端やって言われてますしね、やっぱし笑いっていうのはやっぱし時の、ね、政権というか権力を、うん、転覆させる力を持ってるっていう風に、ね、
ああ、かっこいい、すごいかっこいいこと言いましたね。
そういう趣味で私も頑張ってくろうかなと思って。そうそう、
でも海外公演も多くていらっしゃるから、はい、反応とかどうなんですかね。
ね、あの私たちはね、うんうん、今日あの海外で狂言するときはもう言葉は一切現地の言葉には変えず、うんうん、まあ、あの解説はね、現地の言葉でちゃんとしていただくんですけれども、うん、もう650年前の日本語でやるんですけれども、帰ってくる反応はですね、私たちあの幼稚園とか保育園とか小学校行くんですけれどもね、うんうん、そういう子たちにもね、ちゃんとあの伝わるんですね、うん、そのね、返ってくる反応とよく似てます、海外に行きますとね、
これね、表情で分かりやすいっていうのはありますよ ね、はい、はい、じゃあ先ほどね、能っていう話が出たんですけれども、あの今日はね、安藤さんのね、名乗りって言っていいんですよね。
狂言ってね、まず、うん、あのどこの誰々やっていうのをまず最初に名乗るところから始まるんですね。
紹介してくれるんですね、自分でこう、
はい、そうです、うん、物語の設定をね。
なるほど、なるほど、はい、とね、私のこうピッコロ演奏をお届けしようと思ってますが、今日はね、平良義久さんという長い間フランスに在住されていた現代音楽界では有名なね、はい、作曲家の方が能管を想定してピッコロで演奏するために作曲されたヒエロフォニー4という組曲から1曲目デシロン、フランス語で破れるとか裂けるとかいう意味の曲を演奏したいと思います、はい、では安藤さんよろしくお願いします、はい、
まかりいでたるものは摂津の国の猿楽師でござる。世にそれがしが猿楽ほど極上の株音曲はあるまいと自慢のいたすところに、受けたまわれば 都にも世にも美しい音色を奏でると申すによって、これより都へ上り猿楽の曖昧にいたそうと存ずる。
はい、ありがとうございました。素晴らしい声ですね。
すごい厳かな空気が流れましたね
結構シュールな空間になりましたかしらね。
いやいやいや、でもね、これで今からね、どういう物語がね、うん、展開されていくかっていうのをまた皆さん、ね、想像していただきましたね。
想像してもらって、こう音とこう、ね、はい、ご紹介によってこうなんかこうイマジネーションがかきたてられますよ ね。
これで幕が開きましたんでねまたこの展開がどうなるかっていうのをね、また続きをね、期待していただけたらなと思います。
こうピッコロってね、ちょうどこう脳幹とか忍笛とか龍笛のねサイズでできててね、こうよく日本の笛を想定して作曲されることも多いね楽器なんですけどね、はい、安藤さんもすごい独特のこう発声なんですけど、やっぱり訓練されるんですよね。
訓練って言いましょう。
訓練
あのね、狂言も脳もそうなんですけれども、うん、もう特別なメソッドっていうのはないんですね。
口伝なんですよね。
口伝ですし、
というかこう見て覚えなさい的な、
は
い、
マネーですね。
ですよね。
師匠のマネーです。で、あと歌いをひたすら歌って、うん、まあそういう声が出る喉
に体得していくということですよね。
あとはもう一つ舞ですね。舞を舞うことによって舞台の上でその演技ができる体がちゃんと整っていくっていうような。
それはこう西洋音楽とかをこう結局こう、はい、なんていうのかな、型があるからこう自由が生まれるっていうのと同じで、こうお互いにこう、はい、和と洋と全然違うこう分野から行っていても、結局こうきちっとした基礎を学んでいるから こう舞台に立った時にいかにこう解放できるか、はい、いかに個性を出せるかっていうところの、
なん
てい
うか、ね、そのぶつかり合い
みたいなぶつかり合いみたいなところがありますよね、はい、で結構そこに立つまでわからないっていう、はい、もう演者もわからないっていう、はい、あれがもう本当に一生これが、ね、続き、ね、でも逆にそれが醍醐味かな、
醍醐味ですし、うん、そういうスリリングな、ね、うん、思いをすることで見ていただいて、ね、いただいてる、うん、観客の
大丈夫大丈夫
方もね、うん、そスリリングな体験ができるんやと僕は思いますけどね。
面白いですよね、はい、やっぱ狂言はやっぱり入りやすいなって私思うんですよね。で、はい、うちの兄なんかもね、こう高校生の時にこう社会科見学みたいなのあるじゃないですか、はい、あれで狂言を見に行ったんみたいなんですよね、
は
い、
京都はもうそこら中でねやってますから ね、
そ, うですね、うん、でそれで、ね、すごい面白かったって言って帰ってきたので、はい、こうすごいやっぱり柔らかい感性の人たちにやっぱりどんどん聞いて、はい、うん、見てもらいたいなと思いますよね。
そうですね、また日本語のまたこの響きって言いましょうか、うん、独特 の、 その今もね抑揚があったと思うんですけどね、うん、こういうやっぱり日本美しい日本語っていうのをねどんどん
思います、はい、うん、私もね長いことこう日本にいなかった時期があるので日本語ってやっぱりこう、はい、綺麗な言葉だなと思うので、ぜひぜひ ね、 触れてほしいなと思うんですけど、はいはい、安藤さんは毎年すごい年末になるとすごく面白い企画をされてるみたいですが、
はい、大和座狂言事務所ってね、うん、私たちそういう座を作ってるんですけれども、はい、その自主公演っていうのをですね、うんうん、毎年年末に1回、はい、能楽堂でやってるんですね、はいはい、ちょっと大阪の能楽会館っていう梅田にあるとこなんですけれども、うんうんうん、
結構すぐですよね、梅田から、ね、
からすぐです、はい、でそこでね毎年ちゃんと狂言するんですけれども、はい、ゲストをね、はい、その時その時でいろんなゲストをお招きしてね、う
ん
う
ん、今年はどんな方なんですかね。
今年はね京都市立芸術大学で現代音楽をね、うん、まあ、作曲されてる教授の先生中村紀子先生方をね、はいはい、お招きして、はい、僧のね六段っていうね、うんうん、有名な曲があると思うんですけれども、はい、その、まあ、六段でグレゴリオ聖歌がちゃんと、ね、
ね、
歌えるっていうことを発見されましてですね、
すごい企画ですね、これはなかなか見ものですよ、はい、皆さん、
もうこれもね西洋の古典でやっぱりグレゴリオ聖歌ですよ、
見始まりって感じですね、はい、まあ、なんかでも琴とやるっていうのがもうすごい面白い試みだと思うんですけど、ね、お父様の安藤信玄さんも能舞をされて、はい、
そうです、能舞をね、はい、その六段に合わせてね能、はい、の舞をつけます。
ああいいですね、はい、安藤さんもたくさん出ていらっしゃって、太郎冠者さんですか ね、
う
ん、
でね、その大阪能楽会館いう場所がもう今年でねちょっと閉館が決まって、もうその12月31日で終わるんですけれども、うん、もうその12月10日もう本当に最後のね、まあ舞台になりますんでね、もう
今
まで
のぜひぜひ皆さんね、うん、12月10日ですので、はい、覚えておいて行ってほしいなと思いますね、はい、でもこうね14時開演とかってね、なってますので、
お昼です、
はい、行きやすい時間帯ですよね、はい、はい、話が尽きないのですがお時間がやってまいりました、最後に私の告知をさせていただきます。5月26、27、28日なんとね京都宮川町歌舞練場にて現代のリンパと呼ばれている画家のキーヤンこと木村秀樹さんプロデュースのショーに出演いたします。ご興味おありの方はキーヤンスタジオのホームページをご覧ください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。